今日の箇所はとても明るい話ですね。そうではないですね。山の話と雲があったり雷があったり稲妻あって、そして夢ということで、夢より20章は夢ですね。次の20章はどういうテーマで言うと、実戒ですね。みんなモーセの実戒と言うんだけど、本当にモーセの書いたものじゃなくて神様から、だからモーセの実戒という呼び方はそんなに良くないかなと思いますけど、はい、でも実戒あります。そして今日実戒の前と後、何が変わったかということを一緒に考えたいですね。それからこういうビフォーとアフターのシリーズのもう一つですけれども、前はやったのは、その航海を渡る前と後というメッセージありましたけどね、そういうところ話しやすいです。なぜなら、その航海を渡るのは14章ですね。集中する時の14章で、そしてその前にはパロの軍勢は追いかけてる。そして渡ってからもうその軍勢もういなくて、そして感謝の歌とか15章にありますね。でもこの実会はとても有名ですけれども、でも実会の前、受ける前と後ということはそんなにはっきり区別できないですね。なんとなく海渡るのは、それは、まあ、国の境みたいで、渡っても変わってしまった、自由になった。でもここはモーセの実会の20章がありますけれども、続いて読めば21章ももっと詳しく書いてる、いろんなことでね。また22章もそういう立法のテーマが続いてるんですね。23章もそうですね。そして24章になると、それはその契約として結ぶんですね。その立法を守るようにという約束がある。19章にもちょっと受ける前にあります。22章には受けてからもう一度約束しますということがありますね。だからかなり22、21、22、23、24とかそういう立法のことを当てて、そして後でちょっと話題がありますけれども、でも完全にビフォーとアフターではないです。でもある程度そうです。だからちょっと山ですからね、シナイ山でね、山でしょ。山の前と後ということより、山に着く前に、また山から離れていくからということですね。それは本当に33章ぐらいから話になります。だからシナイ山の実戒もらうところだけではないです。でもイスラエルの歴史の中で大きなことです。じゃあどういうことですかということを、こういうことです。シナイ山の経験とかそういうところは、まあ、そのすぐ前でもその後のことでも国になることです。イスラエルは国になるんです。その海渡って、航海渡ってて自由になったんですね。エジプトから、まあ、現代の言葉だったら独立したとかね。でも救われたんですね。救い出したんです。それははっきり見える。でも少しずつ国になるんですね。そして国のなければどういうことが必要ですか。一つは法律ですね。私は法学部じゃなかっただけど、法律勉強すれば、この実戒のことはすごく大きなテーマですね。そしてイスラエルの法律はどういうふうにできているか。そしてそれは国になるのことですね。私にとってちょっと違うんだけど、私にとって、私たちはイスラエル人だからこういう法律あるということじゃなくて、神様からまた与えられた実戒とその後のことですね。でも国になること、一応大きなテーマと思います、全体的には。そしてその法律が必要ですけどね、まあ、それは後でちょっと戻りますが、この前後関係勉強するときに、実戒で気がつくことはいくつか、まあ、私の4つ大きいのがあります。第一、この19章のことですけどね。19章のは、イスラエルは国になるということだけじゃなくて、6節5節ちょっと見てくださいね。5、6節、特別な国になるというご計画がありますね、神様のは。5、6節ですね。 他の国々と違うんですね。この契約の言葉を守るなら、ご説に書いてありますね。なぜかとはどうなるんですか。最新の王国と聖なる国民となりますと。そういうふうにやる予定です。ところでこれはちょっと新約聖書に何か僕出しません。第一ペテロの2章だったかな。2章5節と9節に似てることありますね。それは教会について書いてるわけだね。だからイスラエルは国になると、また新約聖書の教会の中に入ると共通点があります。なじではないだよね。教会は国ではないから。でもここはそういう特別な国になる予定ですね。でも19章は全体的にどういう気持ちですか、あの山にすぐ登って実戒もらって、あの素晴らしい交わり神様 と一緒にするという雰囲気ですか。違います。この19章のは神様に近くになるということはとっても難しいです。不可能ですぐらいですね。ここは前と違うように感じますね。なんとなく集中する時は最初からのことは、神様はイスラエルを救い出すために恵み深い方ですね。エジプトに対して厳しいです。パロに対する厳しい党の実感ありますね。そしてその海渡る時でもその時ですね、イスラエル守ってる、またエジプトの軍隊はダメだったんだね。でもここはイスラエルに対する神様の、厳しさか清さか性別してくださいというんですね。そして実際にはここで山に登ったのは誰でしたか。モーセと、アロンもちょっと書いてるんだね。祭司と言葉書いてありますけど、あの22節と24節ですね。これはアロンの子孫じゃなくて、これはあのその時までユダヤ人の中の、生贄を捧げる時には祭司の立場を取る人、家族の中の長男ですかとか、そのような人でしょう。でもそういう人たちでさえは22、24節によると十分清めてないで神のところに行くできません。19章の全体の時にはどう教えているか、3つのことですね。神は聖なる神です。あの山 のところに行くできない人間は、あの清潔すれば清められば何かなる、一緒になるということははずですけれども、そういう目的はここにあるんだけどできない。山に何回も登ってまた戻って人々にはあの山を触れないようにするとか、あの大変なことになりますからとか、そういうふうに間に仲介者みたいなモーセですね。群衆は資格できない。これはあの国、特別な神様に用いられる国の始まりの状態ですね。なりそうではないです。目標はそうですけど、なりそうではないです。何か必要じゃないか。山の周りに壁作ったかとわからないだけど、どういうふうにしたかわからないけれども、立ち入り禁止、現在だったら立ち入り禁止の看板いっぱいあるよね。皆さんそういう看板好き？立ち入り禁止の看板だね。私も好きじゃない。特にどういう時好きじゃないのは、そっちのところはよく釣りそうなところ立ち入り禁止でね。それよくあるね。金沢港にもあると思いますけどね、桟橋で。ここに危ないだから入っていけませんよ。ここも似てると思いますね。神様の降りてくるから、主なる神がいるから、もうそんな近くにできません。ところがこれは新約とちょっと違うんじゃないかな。それは今日のテーマの最後ぐらい話すつもりですけどね。でもこういうところで神様に近くなる、礼拝できる、祈るできる、お願いのことできる、自分の罪を告白するためとか許してもらうのは、なんとなくこの山の中心の礼拝のやり方はうまくいかないね。 それは実会の前につくことですね。この before ですね。そして実会に出会えば神様の清さはもう一度強調されてるし、それは完全に守るできる人誰もいない。だからなんとなくクリスト教だけじゃなくて、三条聖教の隣人を愛しなさいということだけじゃなくて、敵を愛しなさいとか、そのイエス様の教えと、ここの旧約のモーセの教えでも不可能だね。だからどうする。じゃあそれは実会の前と実会通して気がつきますけど、でも25章になるとテーマは、そのアフターはテーマ変わってきます。うん、25章までは読んでないだけど、25章になるとそういう幕屋作るテーマです。幕屋作るテーマですね。そして、まあ、そういう献金のこと25章にありますけれども、まあ、32章になるとその、あの銀の小石作ってて偶像作ってしまって、そういう大失敗あるんだけど、でも大体25からあの出エジプト記の最後ぐらいまではそういう幕屋作るテーマですね。あの聖書勉強するときにみんなあの測りますか。測るんですか。そのテーマ別にしてどっちが出エジプト記の中で多いですか。1章から15、6ぐらいまでは、まあ、15までぐらいかな、そのエジプトからの救いのテーマですね。15章ぐらいあるね。まあ、14章までか。それから15ぐらいから国の名のテーマですね。いろんな文句出るんだけどね。それはどのぐらい文句の、食べ物がなかったとか、マナーが与えられたとか、水が飲み水がないとか、そういうことが16、17にありますね。15の後半にもあります。まあ、それは、まあ、いくつか3章ぐらい、4章ぐらいあると。また32章、その偶像を作るとか、それも似てることだね。そして立法を与えられているのはどのぐらいの部分ですか。20から基本的には25ぐらいまでね、その後もちょっとありますけど、というのは出エジプト記は全体的には半分ぐらいはどういうテーマですか。幕屋です。幕屋勉強したいですか。今日お店の本持ってきましたよ。家内では婦人会でちょっと見せたことあると思いますけどね。これは幕屋のコンピューター映像で作ってた中はどうだったでしょうかとか、まあ、外とかね、こういうものでしたとか、まあ、こういう本ありますね。見言葉はあまり書いてないね、絵ばかりでね、あのそういうコンピューターアートの専門家の本ですけどね、見言葉はちょっと入ってるんですけどね、まあ、でもこういうテーマが出エジプト記の半分ぐらいです。立法よりこういうテーマです。これで何分かりますか。結局その山の中心のシナイ山のイスラエルの国民そのままで神様に近づくできるか、立法を本当に 100% 守るできるか、違う。一緒に書いてるのは幕屋です。そして幕屋の一番最初のは祭壇ですね。20章も読めばあの祭壇のことも書いてるんだけど、それは幕屋の祭壇じゃないんだけど、祭壇のテーマが大きいです。だからやっぱりシナイ山の礼拝の持ってるイスラエルで始まるんだけど、幕屋になる。幕屋はどういう関係あるでしょうか。神様の一応全世界に言えるんだけど、幕屋でのことで考えたら神様のいるところはその幕屋の一番大きな部屋でしょうか。その聖城じゃなくて至聖城ですかというんでね。そしてその祭司の仏を入るところはその聖城のところですかと。相手に何があるんですか。幕です。立ち入り禁止と看板と同じじゃないか。それはかなり出エジプト記の中のテーマの大きいですよ。この19章はその神様に近づくできないんですね。でも幕屋通して、まあ、1年1回大祭司だけ入ってて、あがないの日にはその血を流されるんですが、その契約の発行の中では何が入っているか、一つは 立法ですね。その上にはその血を流されて、そして将来にはそのイエス様の身代わりになることを教えてるんですね。そしてイエス様は実際に死んでくださったのすぐあたりどういうことが起こったか、神殿の幕が真っ二つに裂けたということですね。だから結局これは前と後あります。主に後に出てくるのはその幕屋の救いのことですか、罪許す方法ですかとか、それはイエス様の見せることですね。でも皆さんどっちが勉強好きですか？幕屋の勉強好きですか？好きですか？はい、いいね、素晴らしい。この絵も綺麗ですしね、自分で想像して描いたら作ったらいいんだね。でもはっきり言えば進学校に行くと、進学校によるんですけど、立法のその実会のことを詳しく教える先生がかなりいる。両方必要だね。両方勉強しましょうね。偏ろうとしないようにしますよ。はい。だから国になるんだけど、特別な国になるから、だからこういう立法だけ与えられて、実会だけでそれを罪で分かるから、それだけでいいですということじゃなくて、救いも必要ですから。だから幕屋も与えられた。それは第一派遣ということですね。前後関係で注意深く実会のことを勉強するんですね。僕の場合は実会の一つ細かく勉強する、それもいいですけれども、でもその前後関係全体的に見れば違うんだね。神様に用いられる聖なる国になる、それは最新の国になる、それはやっぱり許しも必要、幕屋も必要でしたね。私たちもイエス様も必要でしたね。はい、次は何が必要ですか。今度はその20章のその実会のは、あの立法として法律として考えたいです ね。普通は私たちはその全部の一つ一つ勉強して、罪は何ですかとか、どうしてこれは罪ですか、そういうことを細かく勉強しましたね。教会学校もやったんじゃないかな。教会学校のスリージやりました。実会の毎週一つ一つ。やらなかった。違うか。
来週
する。まあ、前なかったか。
年によって詳しくやる。ああ、
そうか。
はい。
わかりました。はい。まあ、そういうふうに細かく勉強するのはいいことですけれども、でも、これは、イスラエルの法律の中心とかです。そして法律で言えばなんとなく弱いとか、国の日本の法律とかのように聞こえるから、これは問題になるかな。あの法律だったらその破ったらどういうことですか。あの違法のことでしょ。英語で言えばクライムだね。でも神様の戒め、あの実戒とか他の罪を犯せば罪ですね。罪とあの違法のことか、あの犯罪ですか、罪と犯罪、あのクライムとシン、よく話すんでね、違うものですね。そして日本でなかなか通じないでね、それ有名ですね。みんな罪人ですと言えば、私はそうじゃない、私は犯罪者じゃないですよと言うんだけど、そしてそれは説明しなきゃいけない。でもあの時代、あの時期に、あの時に特別な国を作っているから、神様の聖なるの民になるから特別です。普通と違う。だからその国の法律というのは神様の法律ですから、犯罪と罪は一緒でした。一緒でしたね。現在違います。でもその時は一緒でしたね。だからその前には法律なかったですか、この実会与える前に。いや、もちろんあったんですよね。あの例えば安息日守りなさいとということが、あのそういうことが最初から人間作られてからあったんですね。あの7日目には休めるんです。休めるだけじゃなくて仕事しないことですね、ということです。まあ、それは前からあってて、そして16章の中で有名な話ありますけど、マナー与えられたでしょ。マナー与えられて、安息日にはそれを、あの、 その一日の部分は取りに行く子は行きません。その日にはないからですね。その日には休むべきですとか、なんかそういう法律は最初からあったんだね。この20章で初めてできたんじゃないですね。はい。じゃあそれで一つの問題出しますけど、これは法学の勉強ですけどね。じゃあその時には犯罪、クライムと罪、sin ということは一緒でしたけれども、現代はそういうふうにするべきですか。日本の法律と全部この実会のことをはじめに全部その通りで日本の法律はそういうふうに作るべきですか。どうでしょうか。作るべきではないね。まあ神様の清さ守るように法律にはっきりあればいいんですけれども、でも私たちは教会ですからそして教会時代の中で新約聖書入るとこういうふうになってませんね。イエス様はローマの、まあ、罪のある罪になる法律だったら守らないように人の働きの中で見えるでしょ。だけど基本的にはローマの政府に反対してローマの政府を破って全世界は神様の国に救い返りましょうということはキリスト教の私たちの目標ではないです。でも実際には現在の世の中でそういうふうにやってるグループありますね。イスラム教の熱心の人たちはテロばかりのポストで私は見てるんだけど、でも目標は何ですか。イスラム教の立法をそれぞれのヨーロッパの国の立法にする、そしてそれはアメリカの日本でも全世界の国々の立法はイスラム教のそのものにするという目標です。まあ、終末論のイスラム教の部分もありますけれども、でもその中でそういう目的です。でも私たちの目的そうではないですね。だから自由主義者も面白いですね。あの日本キリスト教団の牧師さん昔は話したことあるのね。それで彼は私に言ったんですね、あなたはアメリカ人でしょ、リンカーン大統領は間違えてなかったでしょ、リンカーン大統領はその黒人は自由にしたでしょ、それは正しかったでしょ。でも新約聖書の中でそういう奴隷の生活はそれにそのまま続いてるんだよ。だから彼は牧師さんでありながら聖書を批判したんだね。新約聖書はあの時代の本ですから信頼できませんと牧師さんとしながらそういうこと言ったんだね。ダメだね。だから結局新約聖書の中で偶像の関係じゃなくて、そのまあローマの偶像もあったんだね。だからそれに反対するメッセージするのポールの話ありますけど、グリシャで有名な話ありますし、それに反対するんだけど、でも国の立法を作り変えてそういう偶像がないように、それとか奴隷がないように、そういう活動とかそういうことではないですね。教会は国ではないですということ大事ですね。はい、じゃあ次に行きますか。他にはあの国になることは似てることこの中にありますか。この前後関係の中でありますよ。20章の法律のことだけじゃなくてもう一つあります。18章の最初にはモーセの義理お父さん寄ってくるんですね。そして私たちはこれはまあいいですね、家族また再び一緒になってて、モーセの奥さんとその子供たちは一緒にいるとか、その義理お父さんのいいアドバイスするんだね。結局イスラエルの全部を裁くのはあんた一人でするはよくないです、朝から晩までもモーセばっかり一人でやってたからよくないですから、それぞれの部族の中で髪を剃れる の力のある人を選んで、その人たちは立って彼らは小さい問題だったら裁いてできるように、そういうふうにアドバイスするんです。そして私たちは大体18章読んでて、ああよかったね、こういうふうになってたね。これはただの偶然にあることではないです。 これはやっぱり国になるの必要のことの一つですね。そしてその18章のある程度はモーセに教えられて神の法律分かったんだけど、20章から書いてること、20章、22章、23とかそういう言葉全部彼らは実際にするんです。これももう一つ国になることですね、これはただいいアドバイスですか。私たちは大体18章の読むときには、イテローのアドバイスはいいですね。だから仕事協会の中で会社の中でも分けるんでね、一人でやるんじゃないでね。でもそれだけじゃないです。これはイスラエルは新しい神様の前の国を通して動くような大きなことですね、はい。そしてもう一つはイスラエル国になること17章にあります。これはちょっと話しにくいことですけれども、17章は後半にはどういうことですか。戦争です。戦いです。これは国になるときには必要になりましたね。エジプトから神様の手によって、主の手によって、強い手によって救い出されたんですね。そして軍隊持てなかったイスラエルですね。でも17章のアメレクの悪い人たちはかかってくるんですね。そしてどういう時に、そういう時にはモーセに、17章のモーセの命令ありますね。ヨシュアに8節か9節だね。戦いに行きなさいと。俺は何を知ってるんですか。アメリカ悪いです。ああ、それはそうです。こういうことを教えてるんじゃないかな。国になれば悪い国もあるから、自分を守るために、私の考えでは軍隊が必要ですと。まあヨシュアは軍人ばかりじゃないですよ。でも私はそういうふうに見てるんです。でも実家に行きましょうと。実会はそれで問題じゃないですか。その中で殺してはならない13節にあります。そして私たちはすぐ軍事的なことを考えると20章の13節できます。殺していけません。でも戦いなさいともうヨシュアに言ったでしょ。どういうふうに説明するか。私はその10回の中の10番目は説明になると思います。10番目は何ですか。17節には、隣人の何々色のもの欲しがってはならないと書いてある。隣人の、それは個人的なことでしょ、基本的にはだけど、個人的だけど、でも隣の国の土地が欲しがってならないという意味も入ってるだろうと思いますね。アメレクが現れた時にはイスラエルは軍隊作っていて、アメレクの土地を取ろうということではないです。それはダメですと。だから私はそういう 軍隊的なことは17章の影響で、また罪を犯せば死刑になるということもありますね。それも書いてるんですよ。そういう意味で殺しあります。やっぱり欲しがって他の国から物を取り奪い取るのは実会の中ではっきり禁止されていると私は思います。そういうことを私は強調します、そうじゃないと説明できないね。でももう一つ説明になるのは、もう一度言ってるのは、教会は国ではないです。だから私たちは教会の軍隊を作るべきですとか、そういう考え方はイスラム教に昔あった夢で現在でもあるんだけど、そういうことを私たちは猛反対します。でも国は軍隊持つのは聖書は私は禁止されていると思いませんね。イエス様でさえもそういうしなかった。だけど他の人の他の国のもの、また戦争の歴史見ると軍隊作ってて、そしてそれで他の国のものを奪い取るのは多いです。アメレクはそういう人たちだったんですよ。だからそういう人たちから守るためにはイスラエルにも許されたんだな。 理想的にはないんだけど、でもあったんだね。だから国になることでこういう問題出てくるんです。国になると今指導者も足らない、また敵から守ること必要ですし、法律も必要し、また食べ物も必要だな。それ16章ですけどね。16章は海渡って普通の国になると土地があるんです。お百姓さんいれば農業できる、食べ物作れる。でも荒野の中のはイスラエルはそれはできないですね。食べ物ないです。何が必要ですか？食べ物必要ですよね。土地は普通必要ですけど、あとで土地もなるんですけど、あの土地に入ればあのマンナがあの日にはもう自分の土地に入るまでには特別に食べ物を与えられた。そして仕事はその日に取るんですけどね。そして安息日はそれしない。十六章は何を教えてるか、やっぱり神様に頼る、待ち望む、自分の力で全部できる、この国あるから土地あるからとかということではなくて、やっぱりマナは与えられた。また将来は土地の中で農業して、でも雨くるさるは神様ですからね。新明記の中でそういう強調はかなりあると思いますね。だけど16章はここで国に、神に持ちられる国になれば、また、民になるか、主を待ち望むことはとても大事か、16章をおっしゃっていると思いますね。大体私たちは、モーセの実会は、否定的に見えるもの多いですね。これはするな、これはいけない、ならない、ならない、ならない、ならない、ならない。だけど、経済的な面多いですよ。物欲しがってはならないというのは何ですか？主に待ち望むことです。盗まないの、盗んではいけないのは何ですか？やっぱり主から、まあ、働きながらまた主からもらうものですね。経済的なことがかなりありますね、そして安息日も経済的な面も考えるべきです。結局安息日働かないとどうですか？給料は普通な少なくなるね。日本の会社よくわからないけど、昔私の父の入った会社、私も夏休みアルバイトやってた、あのパルプ作る、また紙を作る会社ですね。アルバイトは夏では、あの会社良かったですよ。特に給料は良かったのはいつですか？日曜日ですね。日曜日働けば、そういう会社の決まりのことで給料は倍になるんです。そして土曜日だったらそれもいいですよ。1.5 倍になります、普通より。だから、土日働けばすごい、その月の給料は大きくなるのね。私はよく言いましたよ。教会に行くできないんだけど、でも、まあ、給料いいです。やっぱり安息日のことは最初から経済の面の大きかったから、働かない日曜日のは主に待ち望むということ意味も入ってありますね。ネヘミヤ見れば、ネヘミヤ面白いですよ。ネヘミヤのエルサレムの外で、あの外国から物を売りに来るんですよ。どの日に来るか、安息日来るんです。ユダヤ人たちみんな休んでるからいい商売できるでしょ。ネヘミヤは物を閉じて、それできないように、また二度も来ればひどい目になるよ。経済のことですよ。前回 の16章特にそれが見えますね。だからモーセの実会というのは、ただここに現れてるんじゃなくて、国になっていることはいろんなことで中であるんです。そして最後にはこういう前後関係で注意深く実会勉強すれば発見する4番目のことですけどね、まあ、1番は何だったか、結局礼拝のやり方はちょっとあの幕屋が必要ですとかね、あがない必要ですということが分かったんでね。第二のは、あの法律が必要ですとか、他のことを国になることで見える。第三には、神に待ち望む、頼る、信頼するということは健康関係で見えるんでね。その安息日もそういう意味入ってるね。それで4番目は、こういう注意深く全国関係勉強すれば、聖書を読むと全体的な考えの恵みが発見します。分かりにくいね、説明しますね。結局私たちは慣れているのは、聖書の毎日のデボーションでも 大体皆さん5章ぐらい読むのね毎日。あ、そうじゃない、あ、5章じゃないね、あ、5節ですか結局短く読むんでね、何も読まないよりいいですから、それになってしまってるんだね。それで私たちはまあ5節だけでは素晴らしいことあるから恵まれますと、まあ14章読めば海を渡るのはその一章だけで全部見えるんだね。それは素晴らしいだけど、でも奥の場合は全体の流れは分かるためには5節も足りません5章ぐらい以上かもしれないですね。だから今日はメッセージの目標は一つは19章だけじゃなくて16、17、18、19、20とかその後のこと、マキアのこととか、全部どうしてそんなに話すのか。聖書は素晴らしいだよ。そして私たちをもっと読めば、もっと読むだけじゃなくてもっと考えれば恵まれますということを、この実会のビフォーとアフターで発見しますよ。そしてそういうふうにメッセージも、私は今日ちょっと無理やりやってるんだけど話しにくいです。皆さん今朝16章17章18章19章読みましたか？20章読んだとか、32章も話してるでしょ。そのモーセ山に登ってる時にその偶像を作ってたとか全部読んでないでしょ。だから結局これは普通の日曜日の朝にはこういうメッセージはあんまりできません。それである意味での恵まれることは失ってしまってる。この聖書の全体的には読めば、広く読めれば、また考えるのね。これ最後にしますね。最後の質問ですね。この今日の読んだ、考えた、一緒に考えた国になるイスラエルのことでね、その全体的に 何かと似てるんですか。それは思い巡らすが本当に意味分かるために何と似てるか。まあ一つも言いましたね。結局幕屋の幕が、まあ、二つに分けられた、幕屋が必要だった、そしてそれを新約聖書のイエス様の救い主が必要でした、その贖いが必要でしたから、それでその幕の真ん中に分けられ、避けられて、それで私たち神に近づくできると、そういうことですね、全体的には。でもそういうふうに普通考えますか。大体私たち5節ぐらい読めば、これは何の意味かな、これぐらいでも分からないね、どうして5章分かるか5節も分からないかな、そういうふうになってしまう。でも本当に聖書で恵まれると、これは全体的には何と似てるかということを考えるべきです。新学校で私はそういうふうにあまり教えてもらってないです。実はある程度あるのね。旧約聖書の生贄は新約聖書イエス様の十字架がないとか、それは似てることある程度あるんだけど、基本的にも新学校で教えてもらったのは細かいことを解釈できる方法です。グリシロの授業もあった、ヘブライク授業もあった、ヘブライ語そんなに良くなかっただけど、まあグリシゴまんまでした苦労しました。でも進学でなんとなくそういうふうに教えて、授業はそういうことですね、先生はこの単語はこういうことですよ、こういう動詞のこういう形はこういうことですよとか、そしてなんとなく進学の後で私はどうなったか、ね、皆さん今日は、ね、時間あまりないから2節か話しませんと、2節の一番最初の言葉はこういうことですよとか、進学の後卒業してそうなるんですね。素晴らしいですよ、素晴らしいこと発見します、私も恵まれます。だけど全体のことも考えましょうという教育は普通の進学には私の経験ではあまりない。だけどそれだけじゃなくて、私たちの考え方の中でもそれは足らないんですよ。だからもう一度こういう質問しますね。この箇所は何と似てるか、まあ、もう一つ言いましたけど、こういうことは考えたらどうかな。今日の今晩の、深く考えながら寝られない時には考えてくださいこういうことですよ。私はこういう全体、こういうところのことと三条聖教と似てると思います。
てですか。
まあ山のことあるから大丈夫ですけどね。でも山はかなり違うんでね、ここは亀なりとかいろいろありますけど、三条聖教の時は山に登ったんだけど、そういうことはないですね。でも三条聖教の中にイエス様は実戒のことをかなり話しましたね。罪のことを話しましたね、うん、パラサイ人のようにできませんねと言った。ここは祭司も十分ではないよ、十九章に書いてるでしょ。普通の祭司でもダメです、うん、そして他にもあの祈りのことでね、主の祈りは私は勉強してきましたでしょ。それは三条聖教の中で書いてるね。どういうふうに祈れば、どういうふうに神様に近づくのかということは教えてる。そして天の父様に言ってるんだね。それはここでなんとなくそういう雰囲気じゃないですね。恐ろしい神様です。20章20節19節もかな、あのモーセにお願いしたんですね。神様怖いですから、私たちにあなたを愛でになせて教えてくださいと、私たちはあなたの言葉聞きますから。でも新約が入ったら人間になってくださったイエス様がいるからです。そしてイエス様の弟子たちは近づくできるんです。あの山に登るできるんです。話を直接聞くできるんです。それと似てるんじゃないかな。あとでもう一つ山の話は変貌山がありますけどね。変貌山はなんとなくここちょっと見てるんでね、イエス様本当の姿が見えるようになったんです。それで天からの声も当てて弟子たちは怖くなったと書いてる。だけどマタイの最後にどうなってるんですか。あの幕が二つに裂けて開かれて、最後の山はどうですか。大宣教命令はイエス様からもらうんですね、弟子たちは。それも山でね。そしてその時には一切の権威は私にある、あなたは世の終わりまでは共にいると。だから結局怖がる、たまらうことがいりませんよ。19章の集中する時はたまらってる、うー怖い怖い怖いばかりだけど、末代でイエス様の 福音書の中で十字架を上げないによって、またその三条聖教の説明のことで全部何を教えてるか今は違いますというふうに考えたらどうかな。おざぶすぎるおざぶすぎるかもしれません。でも聖書もあの細かい言葉恵まれます。素晴らしい、全体もすごいだよ。そういうことをもっと考えましょう。それは今日の適用の一つですね。またもう一つはやっぱり救いの救いにあるということは感謝です。自分のことで近づくできない、あの幕屋が一応と同じようにこの贖いの日が必要だったのに、イエス様の贖いがあったから私たちはヘブル人の手紙に書いてるように大胆に近づくできるんです。素晴らしいね。この集中ジプト記のこと、またあの福音書のこと、またそのヘブル人のこと、わあすごいですね。はい、お祈りしましょう。天のお父様、無理な説明でしたけれども、足らない説明でしたけれども、あなたの救いの素晴らしさ感謝いたします。ただの聖書をバラバラにできたものではない、神のあなたの霊感によって書かれているから、こういう一致していることも見えます。感謝いたします。ただ人間作っている手紙ではありません。実戒は罪のことを教えるんです。でも同時にすぐ後で幕屋の話もあってたから、救いのことも教えてくださっていることを感謝いたします。イエス様の御名によってお願いします。アーメン。